はい、杉原です。ですね、今回は、神業コミュニティの中でも、eBay を始めてから、最速で稼ぎを伸ばしている方に、ちょっとお話を聞かせてもらおうと思いまして、ちょっとスタンバイしてもらってるんですけども、もうすでに。じゃあ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ですね、一応自己紹介をしていただきたいんですけども、
はい。
まず名前とあとお住まいを教えてもらってもいいですかね。
はい、名前は加藤あゆみです。
はい。
今、住まいは大阪に住んでいます。
あ、大阪なんですか。
はい。
あれです、なんか最近暑いですけど、大阪の方はどうですかね。
同じく暑いですね。もう毎日汗だくですね。
汗だくですよね。なん
はい。
か、なんか、クーラーをできるだけ自分の上使わないようにしてるんですけども、でも、やっぱり、スイッチ入れちゃったりしますね。
私も寝るときもクーラー焚いてますね。
あ、そうですか。
はい。
なんか、風邪とかひかないようにし
はい。
たいですよね。
そうですね。体調管理は重要です
そう
ね。
ですよね。
はい。
なんか、あれですか、この神さんのコミュニティに入ったのは、いつ頃なんですかね。
はい、神さんのコミュニティに入ったのは今年の5月からですね。
ああ、5月からと5、6、
はい。
今月で3ヶ月目ですよね。
今3ヶ月目ですね。
そうですよね。
はい。
あれですか、聞くところによると、加藤さんはもう3ヶ月目にして、もうすでに30万円稼ぐ勢いと聞いてるんですけども。
そうですね、今燃え尽きの企画っていうのに参加してて、30万を目標にして今死に物狂いで頑張ってますね。
そうですよ、なんか燃え尽きの企画っていうのは、とにかく数値を上げる、数値に意識して、
はい。
売上というか収入ですね、収入を上げていくっていうなんか企画ですよね。
そうですね。
なんかもう1週間経ったんですけども、今日8日なんで、どんな感じですかね、その1週間の収益っていうのは。
そうですね。やっぱり皆さんがスピード速いので、それにもう追いつかなきゃっていう勢いで頑張ってはいるんですけども、一応1週間で先月の利益は超えることはできました。
おお、すごいですね。先月って6ヶ月の利益を1週間でっていうことです。
はい、1ヶ月の、はい。
6月の利益を1週間で超えちゃったってことですか。
そうですね、はい。
ああ、結構なスピードですよね。
は
でも結構稼ぎたいとか言っても、なかなか実行して
い。はい。
結果を出していくっていう人はあまり、そんなに簡単にはいかないですよね。
そうですね。やっぱり環境があったら、だからこそだと思いますね。
ああ、こういうコミュニティの中での環境っていうのはやっぱ大きいですかね。
そうですね。やっぱり皆さんがすごいんで、ちょっとどうしても追いつきたいとか、そういうなりますね。
その中でもなんか本当確実に稼いでいるという加藤さんなんですけども、ですね、ちょっといろいろ今回その秘訣とか、ちょっと、裏の裏までちょっとお聞きしちゃおうかなと思うんですけども、まあ、ちょっと話せる範囲で構いませんので、
そうですね、はい。
お願いします。
はい。
なんかあれですか、加藤さんは今までの仕事とかっていうのは、どんな感じでやられてたんですか？なんかネット以外で。
今までは普通に学校卒業して、社員働いて、まず1社目が、通信販売の業務をしてたんですね。
あ、そうなんですか。
はい。寝て、1年間ちょっと海外行ってて、で、戻ってきて、その前は、営業の仕事をしてました。
あ、そうなんですか。海外っていうのはあれですか。英語圏ですか。
英語圏、オーストラリア行ってました。
ああ、じゃあもう英語ペラペラな感じです。
全然です。まあ、eBay でコミュニケーション取るぐらいはいきますけど。
ああ、あれですか。じゃあ、リミットアップなんかも自分でされたんですか。
そうですね、リミットアップは基本自分でやるんですけども、
おお、すごいっすね。
聞き取ってもらえないですね、いつも。発音があまり聞き取ってもらえないことが多い。
ああ、なるほど。
認証するときが一番大変です。本人認証。
あ、そうなんです。自分の名前言って、ID 言ってとかっていうやつですか。
そうですね、私の場合だと ID がちょっと複雑なので、なかなか聞き
おお。
取ってもらえないですね。
いや、Y だと、ニューヨークの Y とかなんとか、なんかよく聞き
ああ、
ますよね。
そう
めん
で
どく
す、そう
さい
で
ですよね。へえ、でもそうやって自分でリミットアップして、進めてるんですか。
そうですね、一応、失敗することもあったんですけども、まあ、なんとかなりますね。粘れば、なんとかリミットアップはできますね。
ああ、あれ結構自分ももう適当じゃないですけど、リミットアップリーズとか言って、あとなんかペラペラ向こうで喋っても全くわかんないんで、プリーズプリーズぐらいしか言わないけど、リミットアップなんとかできちゃいましたね。
そうですよね。やっぱなんか話を聞くと、なんかノーとイエスだけでもリミットアップできたって言ってます。
すごいです
そうですね。
ね。そうですか、じゃあ、1年間オーストラリア行って、で、ネットショップでしたっけ？ネットショップの後に1年間行ったんでしたっけ？
ネットショップというか、会社の、
会社ですよね。
そうです。会社のなんか通信販売のお仕
の、
業というか、
ああ、通信販売の業務をされていて、
してましたね。
ああ、それで、その頃からあれですか、eBay とか、なんか副業やられてたんですか？
いや、全然です。eBay 始めたの今年の3月です。
おお、すごい、本当最速ですね。eBay 始めて、10品500ドルのリミットから始めて、で、もうすでに30万いこうとしてるっていうのは、めちゃめちゃ早いっすよね。
そうなんですかね。なんか周りの人がもう本当にすごいから、あまり実感がないです
でも、神さんも言ってましたよ。結構早いペースでいってるっていうこと。
りがとうございます。
じゃあ、あれですか。今、取り組んでるビジネスっていうのは、eBay だけですか？
eBay、先月まで eBay のみだったんですけど、今月は Amazon も少し始めましたね。
Amazon.com の輸出っていうことですか？
もうちょっと今月からちょっとちょこちょこ
おお、
やっ
なんかど
て
ん
お
どんチャレンジしていきますね。
ります。そうですね。
すごいですね。このコミュニティ入る前はもう eBay だけで
もうコミュニ
され
ティ
てたんです
入る前というか、先月まではもう
か？
eBay 系ですね。
あ、そうなんですか。で、もう、コミュニティ入って2ヶ月目ぐらいで Amazon 始めて、もう始めて、なんか利益とか出てるんですか？
そうですね、ちょっとここ先日、なんか利益はちょこちょこ出てますね。
あれ、なんか Amazon って、なんか、ちょっと出すと、ちょこなんかしなきゃ売れちゃったりしますよね。
売れてるやつだと本当にすぐ売れますね。
ものすごいですよね。逆に在庫切れとかのやつも売れちゃったりするんで、ちょっと評価とかないときはまずいですよね、初めの頃は。
そうですね。私今全然評価ないんですけど、
あ、
そういう在庫切れ起こしましたね。
やっちゃったんですか、もうすでに。
出品者私しかいなかったです。
もしかして新規出品をしてたんですか？
いや、それはデータを取ろうとしてツールを使ったんですけど、 すごい高い値段だったのに、
ええ、
出社がいなかったのでそれで買われた。やっぱツールは向かないですね。
ああ、ツールは危ないところありますからね。
そうですね、やっぱり、
ええ、
自分で入力してったやつの方が分かりやすいですし、今売れてるのも自分で入力したやつとかが売れてますね。
ああ、なるほど。結局その売れたやつっていうのはその加藤さんからしか買えないっていうか、他からは買えないわけですからね。高くても売れちゃうわけですよね。
そうですね、とか、
まあ
いろいろ安く仕入れられるものとかですね。
だからもう本当にむやみに大量出品する自分みたいなタイプと、まあ、ある程度、見ながら出品して確実に売ろうっていう作戦と、まあ、2種類ありますよね。
そうですね、
じゃあ、あれですか、今は、まあ、Amazon と eBay やられてると思うんですけど、なんかこういった、コミュニティとか塾とかっていうのは、はい、なんか以前入られたこととかあるんですかね。
あ、入ってましたね。
あ、入ってたんですか。
はい。
どんな感じだったんですか、ね、どんな感じの、それはあれですか、なんかスクールとか。
スクールですね。その3月に始めた時に
1
回スクール入ってたんですけど、
あ、今年ですか。
今年の3月ですね。でちょっと輸出のことがあんまり分かってなくて、 eBay がすごくやりたいっていう気持ちだけあって入ったんですけども、ちょっと下調べがうまくできてなくて、一応 eBay もあったんですけど、Amazon 中心のスクールだったんですよ。
ああ、一応輸出は輸出でも、
はい、
Amazon 中心で、本当は eBay をやりたかったんだけど、Amazon の方が中心だったわけですか。
そんな感じでしたね。
ああ。
で、
はいはい。
はい、すいません。eBay、ちょっと2ヶ月やったんですけども、ずっと赤字、1ヶ月目赤字、2ヶ月目利益数百円。いう感じ。
赤字ってどういう感じで赤字になるんですか。
売れなくて、で一応出品してたらいつの間にか、アマゾンの価格が倍になってる商品が売れちゃって、で
結
局そのまま評価もないんで発送してっていう感じ、とか、そうですね、そういうのが多かったですね。いつの間にか価格が上がってて
赤字。価格改定やらないと、あれ、アマゾンも、日本のアマゾンで仕入れ先にしてると、結構、売れるものっていうのは、在庫なくなったり、価格の変動がありますからね。
そうですね。1ヶ月目はそれにやられた感じですね。売れてると思って出したんですけども、価格の変動が激しくて、売れたと思ったらもう高くなってるみたいな。だから周りが価格改定してって、自分だけが低いままの状態だったから売れたっていう状態が続いてました。
もうそれは独学でやられてた。
それはスクールには入ってたんですけども、
まああまりそういう情報を知らなかったとか。
知らなかったですね。
あ、そうなんですか。
はい。
じゃ、例えばそういうスクール入られたんでしたら、今入ったら神さんのコミュニティに比べて、なんか違いとかってありますかね。
はい、違い、一番の違いっていうのは、皆さんすごく意識が高いなって思いました。
意識が高いって、なんか稼ぐことに対して。
そうですね。なんで、なんていうんですか、ね、自然になんか自分の意識も、なんていうんですか、上がっていくっていうか、自然に引き上げられるみたいなイメージですね、コミュニティに入ってるだけで。
あ、はいはい、まあ、それはもうありますよね、
はい、
でもなんか前の塾ではそういうことはあまりなかったんですかね。よく聞くとみんな笑うんですけど。前、あまり筋肉っていうか、前
つけにコメントですね。
コメントしないほうがいい。 まあ、そういった状況で、神さんのコミュニティに入ったら、結構みんな、稼ぐことに対して貪欲で、結構意識が高いっていう印象を受けたわけですね。
そうですね。
やっぱりそうなってくると、自分もなんか、なんか変わってくるとか、そういう面で、なんか、この塾に入って変わったなみたいなことってあるんですかね。
やっぱり意識が一番変わったかなと思いますね。
ああ、
なんか
意
取り組む姿勢っていうか。
識。ええー。そうですね、意識っていうか、まあ、よく神さんがマインドっていう話を、なんかマインドっていうと、なんか嫌じゃないですか。なんかあまりみんな好きじゃなくて、マインドよりはノウハウの方が好きだとか、
そうですね。
で、結局なんかマインドって言っても、なんか単なる考え方ですよね。
そうですね。なんかマインドって実は関係ないようであって、すごく関係があるような感じもしますね。まあ私はマインドをぽやぽやしてるって言われるんですけど。
でも、その中でも、よくなんかふわふわしてるとか
言われますね。
なんか言われますよね。でもその中でもなんかやっぱ意識的にあれじゃないですか、よく思うんですけど、加藤さんの場合は日報は誰よりも早いじゃないですか すごい、
い
す
や、
ごいなと。
そこはですね、やっぱ稼げてな、皆さんと比べると、やっぱりどっか負けない部分、自分の、なんていうんですか、オンリーワンみたいなところは、やっぱ日報を毎日出すっていうところですかね。
できるところはちょっときちんとやると。
そうですね、なんかその、前の塾でも言われてたんですけども、日報はやっぱり絶対出した方がいいっては言われてたので、そういうのはもうちゃんと素直に聞き入れてやるように取り組んでるので、
本当素直
日
で
報
す
は ありがとうござい
ね。それが言葉なのかちょっと。でも、それはいいことだと思いますよ、本当に。
ます。
で、日報を出して、やっぱ変わりますよね、その行動っていうか、結構めんどくさいじゃないですか。
そうですね。
そういう書くこととかって、で、自分をさらけ出すことになっちゃうんで。
だからなんか日報を書くことによって毎日ちゃんと作業やらなきゃっていう意識に持ってかれると思いますね。作業やってないのをちょっと日報にあげるのは嫌なんで。
ああ、それもありますよね。やっぱなんか、何もやってないっていうか、ちゃんとこういうふうに考えてますよみたいなのを、外に出すことによって、で、やっぱ自分の行動もなんか積極的になったり、あとはコメントとかもらえますよね。
そうで
神
す
さん
ね。
から、あ、これはいい、これは悪いとか言う。そこら辺で学びになったりして、さらに考え方も変わって、そして行動が変わって結果も変わるというような流れなのかなって、なんか最近思ってきたんですけどね。
そうですね。
加藤さんの場合は、あれですか、加藤さん寝てるんですか？よく日報を出して、なんか朝また日報を出して、結構時間が短いなと。いうふうに思うんですけど。
私は寝てる日と寝てない日がありますね。
まあ、ちょっと今日はちょっとやってみようっていうか、一生懸命やろうって思う人、あとはちょっと眠いなみたいな。まあ、
そうで
眠いのは
すね。
みんな眠いですけどね。
みんな眠いと思います。なんか、もう、あくびと涙で止まらないときは、一回寝て朝やろうと思って朝、
ああ、
したりし
その方がいいですよね。自分もそうですよ、やっぱり。頭が冴えてるうちに、なんか考える仕事をするとか、リサーチとか、 外注をどう使おうかとか、その時間の使い方ですよ
そうです
ね。
ね。なんで最近夜に梱包を持ってくるようにしましたね。
ああ、なるほど。単純作業で、あまり頭使わないから。あ、それはそれでいいですよね。そうですね。まあ、その時間の使い方で、やっぱり、変わってきますよね。その一日のこれやろうと思って、その結果が時間の使い方次第では達成できたりできなかったりと。なんでそこら辺やっぱ自分もそうですけども、あまり10なんていうんですかね、5時ぐらいまでやって、その日はやったかもしれないけど、次の日12時ぐらいに起きてみたりとか。結局使える時間と同じじゃないですか。
そうですね。
ええ。だから
あ、
やっぱり毎日毎日コンスタントに生活のリズムを崩さないでやるのがやっぱ一番かなって思います
そうですね。
ね。ええ。
なんか神さんに前言われたのが、何時間やったかじゃなくて、どれだけやったかが重要っていうので、確かにそうだなと思って。
なるほど。
言うが多いんです
あ、ちょっと深いですね、この言 葉は。
そうですね。だから実際に何時間かけたんじゃなくて、どれだけのタスクをこなしたかが、重要になってくるのかなと思って。
なるほど。まあそういうふうに毎日まあ一人が使う時間とかって限られてると思うんですけど、やっぱり加藤さんがこれだけね、1ヶ月の収入を、まあ、今月1週間で達成したみたいに、何が変わったんですかね、そういうふうに短時間で稼げるようになったっていうのは。
そうですね。まず、塾に入ったのが大きなきっかけだと思うんですけども、例えば、一番上がったのが、実際に、和田さんから、ファックスをもらったときに、あ、ここができてないんだって、できてないところが分かったので、そこを修正したら一気に商品は売れるようになりましたね。とか、
なるほど。
もともと入ろうと思ったきっかけが大全集を見て、そのリサーチの、部分のやつを実際に自分の編集して直したら、今まで売れてなかった商品が売れたりだとか、どうし入ろうか迷っていて、で実際に入ってまたアドバイスをいただいて、そのしてないところを直したら一気に売れるようになりました。
ああ、それ重要ですね。自分ができていないことが分かったっていう。
そうですね。
ああ、なるほど。やっぱそこを補えば、おのずとできちゃうっていうことですよね。
そうです。できてないところが自分では全然気づかないので、やっぱそのきちんと指摘していただける環境、あったのが大き
そこが一番大きなところですか。
いですね。あとコミ、あの情報交換会とかして、いろいろお話聞くと、なんかやっぱいろんなヒントがあるので、ちょっと、アマもう今回売れたのが、前回のちょっと情報交換会で聞いた、なんかふと聞いたことをちょっと実践してみようかなと思ってやったら、売れて利益も取れてみたいな。そういう、やっぱ稼いでる人の一言一言を逃さないように聞いてると、なんか自然に上がっていくようなイメージはあるのかも。
やっぱりそれ重要ですよね。やっぱ自分にないものを得るためには、やっぱ 聞くのが一番ですから
そうですね。
ね。
一人でやっててもわからないことが多いので、やっぱりこう、一緒に、やっていける人たちがいるっていうのはすごく大事ですね。
そうですよね。誰かしらなんか答えてくれる人がいますよ
はい、
ね。
答えますし、なんか、実際にリアルに会いに行くといろんな情報が入ってくるので、ああ、これちょっとやってみようみたいなのとかもあり。
それ結構でかいですよね。本当に一人で考えてるっていうのは何も生まないですからね。
そうです。
検索するしかないですよね。
そう、私検索しても全然いつも見つけられないんで
そ
す。
れあれ、キーワードが悪いんじゃないですか。
そうなんですよ。なんかいろんな情報にこう、どれが正しいんだろうみたいな感じになっちゃう。
でも実際そうですよ、本当に。で、出てきて、なんかそれっぽい答えかなと思ってやってみたら、なんか全然違ってみたとか。
そう、なんかちょっと eBay の仕様もなんか年々変わってきてるから、これ情報古いじゃんみたいなのとかもありますからね。
ブログ更新止まってたとか、
あ、そうですね。
古いじゃないか、これはとか、ありますよね。
また最近売れた Amazon、実は私杉原さんのちょっと一言をあーっと思ってやったら、ちょっと利益ガーンって出ましたね。
なんですか、それ。
後でこっそり教えますね。
僕なんかもあれですよ、もう人が言ってるのとか、この間も言ったんですけど、日報を見て、探って、ノウハウ書いてるじゃないですか、日報に結構。
意外に書いてるんですよ
意
ね。
外と、そう、書いてるんですよ。で、実際にやってみたとか、これなんかメルマガでも言ったんですけども、なんかちょっとキーワードに限定とか入れて調べて、で、まあ、仮面ライダーの変身ベルトが売れたんですけど、1300ドルぐらいだったんですよ。で、限定とかっていう言葉を入れるとかって全然なくて、自分の頭の中に。それ入れて、で、ゾーン遠心ハンターで、ACE に取って出品したら、売れてたんですよね。
イーベルと
そうそう、eBay です。なんじゃこりゃと思って、1300ドル、なんか支払いあったよと思って、やばいな。そういう時ってなんか在庫がなかったりとか、なんか恐る恐る見たら、あったんですよ。
ああ、よかったですね。いくらで売ってたんですか？
売ってたのが8万8000円とかですかね。だから結構利益取れた感じです
いいですね。
よね。で、そうやってなんかヒントありますよね。いろいろな人と話してたりとか、会話をちょっと後ろから聞いてたとか。
あ、最近アマゾンで12万円分の売り上げたのも、ちょっと杉原さんの一言を。
そうなんですか。僕も言ったかな。この間もまあ、ちょっとなんか景気いい話になっちゃうんですけど、この間もまたアマゾンで、これも日報に書いたんですけど、アマゾンでまあ普通に出品した時計が売れて、それがいくらだったっけな、800ドルぐらいだったのかな。で、なんかよくよく見たら、アマゾンで、まあそれなりに10%ぐらい利益取れてたんですけど、ヨドバシ見たら、まあ、大体似たような感じで買えて、で、ポイントが8000もらえて、その分ラッキーでした
書いてましたね、日報
ね。
に。
そうそう
だ
そう。
とね。
その8000円はまだ使ってないんで、仕入れに使ったら利益
いいです。
率アップするんで、
利益率アップですね。
だからなんか言ったかなと思って。ちょっとかなり気になりますね、それ。ああ、でもやっぱそういうのありますよね。知らないで言ってるものが。
そうです。なんかこう喋っててポロって言ったことをあっと思って、実際にやってみると売り上げにつながったりとかすごくしますね。
そうですよね。 やっぱりあれですよね、こういろいろ人と接する以外には、なんか情報、なんか新しくて使える情報っていうのはなかなか取ってこれないですよね。
そうですね。やっぱりネットだけで調べるのと、人から実際に現役でやってる人から聞くのとでは全然違いますね。
そうですよね。
はい。
なんていうのかな、一言、こうやってますよとか言いながら、稼いでる人がよく、なんかこうやって稼いでますみたいなこと言うじゃないですか。でもよく深く聞いてみると、なんか地味だったり、本当に、一言じゃ伝わらないようなことがたくさんありますよね。
そうですね。
よう聞いてみると、もっとその中にもっと奥深い、その稼ぎの重要なポイントがあったりとか、だからそういうのを聞けるのがやっぱり、人と人とのやっぱコミュニケーションの中でしか、聞けないのかなとか思いますね。
そうですね。
やっぱそういった、そもそもきっかけって聞きましたっけ？この塾に入った、コミュニティに入ったきっかけっていうのは。
コミュニティに入ったきっかけは、
いろんな eBay でもなんか情報を得る、場所とかってあるじゃないですか。その中でこのコミュニティに入ったのは、なんかどんな感じだったんですか
きっかけはやっぱ全然 eBay で稼げてなくて、
ね。
で、実際に動画を見て、その時大全集の教材が出てて、
輸出ビジネス大全集。
そうですね。で、実際にそれを実践して売れた、今まで全然売れてなかったのに売れるようになってきて、悩んで、もう一つスクール入ってたんで、もうその料金、塾代もペイできてないのに嫌だなとは思ってたんですよ。それで悩んで、実際に、またなんかアマゾン中心だったら嫌だなと思って、eBay 中心ですかって和田さんに聞いたんですよ。で、いろいろ相談に乗ってもらって、入るに至ったっていう経緯ですね。ここなら、ここの塾なら何か、なんか違うかなと、思って。
ああ、なるほど。なんか和田さんは eBay で稼いでますからね。
そうですね。で、実際に教材を実践したら、なんか入ってたんですけど、スクールが、20万ちょっとしてたんですけど、で、その大全集っていうのが1万円もしないのに、大全集の内容、知らないことだらけで みたいな。それで、実際に、もう自分のリサーチが間違えてることとか、大全集だけで気づかされて、気づかすっていうのは大きかったですね。
書いてないこととかあったんですか？
めちゃくちゃ知らないことばかりでしたよ。大全集見たら。
そうなんですか。今まで
目
何だっ
か
た
ら、
のかなっていう。
発送地域をユナイテッドステイツにするのも知らなかったし、画像検索すらも知らなかったですね。
そうなんですか。
で、価格調整、価格をどうやって決めるのかっていうのも知らなかったです。
それはびっくりですね。
そうですよね。だからもう自分が思った値段ばっかりつけてたので、しなかったっていうのがあります。なので、普通のライバルセラーより普通に高かったと思います。
そうですよね。ライバルセラーの価格を参考にしてたわけじゃなくて、自分で決めてたんですか？
そうです。自分で決めてました。
それもまたなんか珍しいような
そ
気
う
が
なん
し。
です。なんか、自分の好きな、取りたい利益の価格で出品するっていう、だったかので、そうなのかと思って
それ
やっ
はあれですね、大量出品の発想なんですよ。多分、アマゾン主体のそういった塾だったんで、そういう発想なんじゃないですか。自分の取れる利益で発送するっていうのが大量出品の考え方なんですよ。
そこで引っかかった商品がっていう感
そうそうそう。で、結局和田さん形式のリサーチ方法っていうのは、
じですね。
ライバルに比べて、どういう値付けをするか、まあ、ライバル歩きだと思うんですよね。で、自分から買う理由をつけるっていうか、まあ、それがリサーチだとは思うんですけど。
そうですね。確かに、それは知らなくて。でも最近は私、そうですね、自分の取りたい利益を乗せるようにはしてますね。
ああ、なるほど。それはあれですよね。結構、加藤さんの場合は、リサーチ好きでっていう話をなんか前されてて、で、ニッチのジャンルとかに走ってるっていう感じです
そうですね。真似されないような商品を出して、
ね。
利益を取りに行くっていう感じです
そうですよね。そうそうそう。だから真似されるともう、辛いんですよね。
辛いです。
辛いですよね。
真似されると辛いですね。
だからこそ、利益率が高い商品を、売って、稼いでるわけですよね。
そうですね。なんか前神さんもおっしゃってたんですけども、やっぱりもう前からやってるセラーとか大量出品セラーにはどうしてもやっぱり初心者なかなかかなわないので、
ええ、叶わないですよね。
差別化、できるのかっていうのを常に考えてリサーチと出品はしてますね。
そうですよね。自分から買う理由は何なのかっていう。
そうですね。からですね。
まあ、そこでなんかそういうところをなんか開拓できるっていうのも、まあこれも一つのスキルだとは思うんですけど、やっぱなんかそういうリサーチとかもそうですけども、なんか気にしてるっていうか、特になんか気をつけてることっていうのか、なんかありますかね。その稼ぐことに関して、これだけは絶対にやってるみたいな。
日報を出すことですね。
やっぱ、それもそうですね。確か。
誰かに負けないところはそこぐらい。
負けてないですね、本当に。
あと意識してることはやっぱり前からやってる人とか、ツールでやってる人に対してどう対抗していくのかっていうのは常に意識してますね。
要するに後からやっても、その人と同じぐらいのレベルとか、その人を抜かすためにはどうしたらいいかとか、そんな感じですかね。
そうですね。その人たちがやっぱり面倒くさくてやらないようなことっていうのをよく教材とかでもおっしゃってるかと思うん
そう
で
です
け
よね。
ど、それを実際に実践してみると、売れたりしますね。
結構いろんなことをなんか取り組んでるのがちょっと日報でちょっと見させてもらったりするんですけど、
よく見てますね。
まあいろいろあると思うんですけど、直接取引になんとか持ち込んだとか、あとはメールしてみて反応がいいとか、なんかそういうこと結構面倒くさいから自分なんかやらないんですよ。なんか
リ
め
サーチ
はいはい。
とメッセージ来たらチャンスだと思って絶対
ああ、
ますね。
それはそうですよね。どれだけ制約率を上げるかっていうのも重要ですからね。
そうですね。なんか興味を持ってせっかくメッセージが来てるので、ただやっぱ買いたい気持ちはあるから、そういうところを、取り逃さずに、で、なんかそういう人たちのやっぱニーズっていうのをすごく、反映すると、その商品が売れたりするので。
ああ、なるほど。
大事にしてます。
やっぱり一個一個のチャンスを逃さないで、その積み重ねで、稼げるようになるっていう感じですかね。
そうですね。やっぱ全然わかんないので、やっぱり、その実際にリアルの人からお客さんから聞くっていうのが結構一番早かったりする。
なんでこの商品買ったのとか、なんかやりそうで聞きそうで聞かないですよね、普通の人って。
そうですね。そのリピーターさんが、できる商品っていうのが何か知らないんですけど決まってるので、その中心にそのジャンルをどんどんどんどん出していくとかはやってますね。
なるほ
それ
ど。
と、またこの人買ったみたいなのとかもあり
あ、またこの人だみたいな感じですか。
ますね。メールしたのに反応なかったのに、あれ 買ってるみたいな。
ああ、そういう人いますよ。
います。ああ、そうなんですね。
なんか商品説明とか求められて、いろいろ説明して、で、なんかリストにも追加しときましたって、ちょっと混乱させてごめんなさいみたいに、丁寧にやってるにもかかわらずメール返ってこないんですよ。
そうなんですね。
でで
も、
も、
なん
なん
か、なんか気に入ってるのかわかんないんですけど、最近その人を私、ツイッターで見つけて、私の商品をどんどんアップしてってるんですよ。
ツイッターで見つけたんですか？
だから、なんかその人が興味あるの商品がまたツイートされたらそれをあげようと思ってますね。
おお、いいっすね、それは。なんか、eBay サイトとかツイートしてもらいたいですよね。
ああ、いい
そう、
ですね、それ。
ここはこのサイトから買ったみたいな。
いいですね。あ、そうやってほしいです
やってほ
ね。
しいっすよね。なんか誘導できないっすかね。
誘導し、いやー。
ツイッターでつぶやいてくれると、もうめちゃめちゃ嬉しいみたいに、なんかメールしてみると
あ、いいですね。ちょっと
か。
次買ってきます。誘導してみます。
なんかそう、話してるだけでも結構いろいろ浮かんできますからね。面白いです
そうですね。
ね。
なかなか一人だと全然思いつかないんですけど、話してると、ああ、なんですかね、新しい、なんか対策とか、
なんか浮かんできますよね。
はい。
やっぱ独学っていうか、一人でやってるよりは、
はい。
こうやって話してたり、コミュニティに話してた方が、楽しい面もありますからね。
そうですね。なんか楽しんで学べるし、なんか自分じゃやっぱ気づかない、間違ってる行動とかもやっぱ気づかされることが多いので、すごく入ってよかったなと思います。
そうですよね。もう僕もなんか入るまでは結構悩みましたけど。
そうなんです。入ろうと思ったきっかけ何ですか？
入ろうと思ったきっかけは、やっぱ一人じゃ無理かなと思って。
そうなんです。
一人よりは、そういう情報とかたくさん自分から取りに行こうと思って入って
お、でも杉原さんすごいじゃないですか。なんかスクール入ってすごく実績出されて。
ます。なんか、やっぱみんなそうだと思うんですよ。やっぱ考え方が変わるのと、あと自分が今までどれだけ怠けてたかっていうか、なんか重い外圧って嫌なんですけど、適度な外圧だとなんか動けるなって、ちょっと自分でも実感してますね、最近。
そうですね。
なんか鞭打たれて、やれやれって言われるとちょっとひるんじゃう面もあるんですけど、ある意味なんか適度なっていうか、みんなで切磋琢磨して頑張ろうっつってやっていくような環境が自分には合ってるのかなっていう。
そうですね。私もなんかみんなで頑張ろうっていう環境はすごく好きですね。
そうですよね。やっぱやる気になりますよね。
そうですね。なんか
あと、
人どっかでなんか、なんですかね、折れちゃうというか 怠けちゃうというか ありますからね。
そうですよね。ということでですけど、ちょっと時間をしてきちゃいましたので、最後に、ですね、 ほら、今月なんか30万目標にされてるということで、まあ、どういった取り組みとか考え方で、それを達成していこうかなとかいう、まあ、そこら辺をちょっと教えてもらってもいいですかね。
はい、そうですね。やっぱ30っていうのは本当にやったことのない数字なので、今までと同じような行動をしてちゃ達成できないと言われてるんですね。それでどうするかっていうと、ちょっと今まで失敗したことをどうやったらうまくいくか改善して、で今出品してるものをさらに強化することとか、そうですね。ちょっとアマゾンの方もちょこちょこ売れてはきているので、
ちょっとでかいっすよね、結構
はい。
ね。
やっぱり eBay とアマゾン両方をうまく活かして、ちょっと30万円を達成しようと考えております。
はい、ということで加藤さんにお話を伺いました。まあ、いろいろお話が聞けてよかったと思います。今回はまあ、いろいろ教えていただいてありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。は
じゃあちょっとこれで終わりにしたいと思います。
い。
はい。じゃあそれでは失礼します。
失礼します。